カレー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はい、4月も
終わりに
近づいてきております。
ちゃんと私覚えておりました。先週、タイを旅した時の話は来週するわ。
ああ、言ってた。
そうだよ。
万引きした話と。
万引きした話で飛んじゃうよね。
そうだね。
赤裸々告白聞いちゃうとね。
そうですよ。
で、まあ、別にタイを旅したからといって、タイの話をしたところで、カレーの話になってしまうわけですから、タイの旅の話はできないわけです。結局ね。
でも、ないのカレー抜いたタイの話。
いや、そうそうそう。カレー抜いた話がさ、一個思い出したのが、小林くんっていうね、編集者が、小林くん多分リーダーも知ってると思うんだけど、そうそう、小林くんって編集者が、僕まあ20年来の友達なんだけど、彼が今回ついてったわけ。そのタイに同行して。でさ、まあ、別に小林くんが、なんていうか、小林くんが僕のタイに同行してったのは、そのタイ料理とかタイに関する興味と、今一緒になんかいつか本が作れたらいいねって話をしてるから、まあなんか仕事の整理をしてとりあえずついていくわって言って、10日ちょっとぐらいの間だけど、もう全部、相当普段忙しくしてるっぽいけど、まあ来たわけ。さ、今回はイサンっていう東北地方に行ったんだけど、そこのウボンラチャタニっていう東北地方の南部側の町で、で、その、に入った時に、で、小林くんが、T シャツが欲しいと言い始めたわけ。で、それは、パジャマ代わりに、そのホテル意外と寒かったのよ、夜。
あ
で、まだね、だって行ったのは3月頭だから、思ってたほど、熱々じゃなくて、夜になると、ホテルの中とかさ、冷えるわけ。で、そういうパジャマ代わりの T シャツが欲しいって言って、で、T シャツどっかで買おうって話になって。たまたま、その、ドライバーが、こう、道路の、大きい道路の途中にある市場っぽいところで止めてくれて、で、そこで T シャツを買うことになったんだけど、俺はさ、履いてるサンダルの鼻緒が切れて、で、俺はそこでサンダル買う。で、小林君は T シャツ買うってなったんだけど、そこがさ、なんかね、古着屋なんだけど、なんか、米軍払い下げ的なさ、ずらーってもう T シャツがさ、何千枚あるのみたいなところがあるわけ。で、半分青空なのよ、もうだから。なところに、ハンガーラックがもう、ずらーって何列ももう並んでて、全部 T シャツみたいな。で、色がさ、大体さ、青系、暖色系とか、黒いやつ、白コーナーとかってて、もう本当に古着屋行ってるみたいな感じ。で、そこのところに行くと、なんとなくサイズで、S から 2L、3L ぐらいまでが並んでる。で、白い T シャツがいいねみたいになって、じゃあ T シャツ探そうってなった時に、で小林くんが、できるだけダサい T シャツがいいって言って、小林くん自身は結構おしゃれな人。で、ダサい T シャツがいいって言った理由は、まあ一個はネタなんだけど、ネタ的にそういうのいい、面白いで、せっかくなら旅先で。もう一個は、どうもね、なんか、その、キャンプ、アウトドア系の、をよくやってるらしく、小林くんは。それも、ほんとちっちゃい頃からね。で、アウトドアグッズマニアでもある。自分でそういうブランドも立ち上げてるぐらい。で、だから、なんかね、聞いたらね、自分が身につける服から、メイン 100% をもう完全に排除したんだ。だからもういつ何時もメイン 100% のものは一切着てないんだって。だから要するにアウトドアってあれでしょ、なんかもっとなんだっけ、素材がちょっとわかんないけど、メイン100って汗吸って重くなって発汗も悪いしみたいなのがあるから、アウトドアではあんまり良しとされてない。
そうなんだ。
そう、できるだけ荷物を軽量化したいから軽いもので、でこう汗かいてもすぐに外で逃がしてくるとか、逆に耐熱は結構寒くなってくる。耐熱性が高いとか。っていうので、メイン100じゃないんだよね。
そうなんだ。なんか勝手なイメージだと、ほら、アウトドアだとナチュラルって感じで、メイン100の方が。
違うらしい。
ねえ、違う。
だからメイン100が今存在してないんだって。自分の服装で。
あ、本当。
で、すなわち、タイの旅が終わったら捨てるわけ。その T シャツは。
T シャツは、メイン100だからね。
だからタイの間ずっと、 パジャマで着るけど、うん、っていうのもあって、うん、なんかネタ的に変なのしようって言って、うん、みんなで探したのよ、
うん、
もうあのレコード屋のジャケットこう漁るみたいな、
漁ってバーバーって見るみたいな、ホルみたい
な、でね、6枚か7枚ぐらい、うん、どう考えてもダサい、うん、もう本当に人格疑うみたいなやつが出てきてさ、
うん、
とにかくできるだけダサいやつ、うん、でその中で、まあ、一個白羽の矢を立つね、
うん、
小林くんが、これが一番ダサいなって言ったやつがあって、それにしたんだけど、それが、写真が一枚真ん中にポンって、白い T シャツであるんだけど、その写真は、何かね、渚で佇む、アメリカ人の黒人の、笑顔のおっさんのが、こっち向いてるわけ。なぎさというよりは、
うん、
テトラポットがゴツゴツしてるようなところに、こう、で、たたずんでこっちを見てる。
うん、
いう写真、
うん。
バックはなんか、あの、海の、
うん、
こう、さざ波みたいな。はいはいはい、このさん誰っていうようなやつだし、でそこに、なんとか、ラブ、パウエル。書いてあった。まあ、パウエルっていうのが、おそらく、おっさんの、名前なんでしょう、パウエルさんなんだ、この人、ね。パウエル国務長官じゃないよ。パウエルさんっていう人なんだな、この人。で、ラブなんとか書いてあって、まあ、デザインも最悪ダサいわけ。
うん、
で、それは、きっと、記念品的に素人が作った、アメリカ人の素人が作った、パウエルさんのことを、こう、モチーフに作った記念品 T シャツ。
みたいな。
そう。だから、オリジナルプリントみたいな、でだからデザインとかもそんなにできない人たちがとにかくメッセージ書いて、でまあ最強にダサいわけ、いいねこれってなって、それをまあ買ったと。で買ってその後またそのまま車に乗り込んで次のところに移動する、移動の中でさ、でもさこれ何なんだろうねって話で、あ、亡くなったパウエルさんの忍んで、お葬式とかで、みんなにこの T シャツを配って、パウエルのこと忘れないように、で、ラブ、海が好きだったパウエルさんの写真を、ご遺族からもらって、T シャツ入れちゃったやつなんじゃないってなって、確かにメッセージとかもいろいろ見ると、いや、これ絶対そうだって話になったんで、で、あれ、悪夢とか見るんじゃない？大丈夫？え？これだってパジャマにしてこれで寝るっつんだから着てさ、悪夢とは言わないけど、パウエルさんやってくるよ。
パウエルさんのなんか念がね、
どう考えても
念が飛んでくる、ね。
だって流れ流れてさ、パウエルさんにそんなに興味ないとかさ、いろんなことで月日がだってこの T シャツいらないって言って、放った人が、のやつが、タイまで流れてきたわけでしょ、タイのイサーンまで、アメリカから。で、小林くん買っちゃったわけじゃん。こりゃ、パウエルさんだってさ、まさかさ、これなんか回されると、払い下げで回されるとは思ってないでしょ、
そして日本人が着ると。
タイに行って買った日本人が。
そうそう。
で、なんかちょっと小林くんが途中からさ、いや、まあ、マジそうだよね。これちょっとこれ、えそうだなみたいな感じになってきて。その日の行き先が夜寺だったわけ。ちょっと寺見に行こうって言って、寺見に行ったのよ。その時に、ちょっと俺、供養してくるわ。その車に T シャツ取りに行って、T シャツと共に寺に入ってったんだよ、ね。で、俺は寺の外でぼーっとしてたんだけどさ、どうも供養を何かしらの、まあ、彼なりのね、多分こう、お祈りを捧げて、寺と、今夜はいい夢見られますようにみたいなさ、で、やって帰ってきた。で、その日の夜はさ、まあ、あの、ホテルで別れて、翌日の朝じゃん、これは興味あるじゃん。
だ
ってそのパウエル T シャツで彼は寝てるわけだから。で、なんか、何かに取り憑かれたとかさ、変な物音聞いたとかさ、金縛りにあったとか、いろいろありそうじゃん。で、そういうものがもろもろがなかったとしても、夢にパウエルが出てきたとかさ、さ、これはちょっと楽しみだと思って、翌日さ、また、あの、車で移動になって車入ってさ、で、そういえば、あれ、昨日さ、小林くん、来た？ T シャツって言ったら、来た、来て寝たって言って、よかった、暖かくてもよかったって。どう？夢は？どうだったらよ、なんで夢見たのよって言ったら、夢見たんだよってわけ。うわ、何何？もうみんな盛り上がってた。何何？何の夢見たのって言ったら、女子アナとデートしたって言った。
なんだそれ。
女子アナとデートだよ。 で、うん、割と詳細にね、そのデートの内容を覚えてるわけ。
もうん、
そう、でもその女子アナは、うん、実在しない女子アナなんだ、
うんうんうん、
でも女子アナなんだ、
うんうん、
女子アナと自分はなぜかデートすることになり、うん、デートをするんだけど、うん、ちょっと仕事が忙しくて、そのデートの合間に一回抜けなきゃいけなくなったと。
うんうんうん、
で抜けなきゃいけなくなったけど、うん、仕事が終わったらここにも帰ってくるからって言って、うん、待ち合わせの場所まで指定をして、
うん、
仕事を終えてもう一回帰ってきて、うん、またデートを続けたって、もう結構細かいさ、
うんうんうんうん、
その女子アナとのデートがさ、ね、なんか彼が語ってくれて、ちょっと今晩貸してくんだけど。
そっちか。
その T シャツ、ちょっと、
それ
パンフル T シャツ。
女子アナとデートが、デートに夢が見れる T シャツ。
ちょっと俺も、その T シャツさ、貸してほしいわ。ちょっと貸してくんないっすね。でもまあ いいけどさ、俺の寝汗とか全部ついてるけど、いいみたいになって、まあさすがにそうだな、ちょっと、それ着んのもな、でもパウエルすごいねって話になってさ、
ね、
パウエルはだって日本人の女子アナとの夢を、プレゼントしてくれたわけでしょ。
パウエルはすげえモテた人なんじゃないの。
いやわかんない。
いろんな、
俺なんかさ、そのさ前の日ね、あの小林くん何度夢見るんだろう、取りつかれるんだろうな、明日聞こう楽しみだと思って、そのまま俺は寝たじゃん。俺は俺で夢を見たんだけど、俺はその時の夢はすごい覚えてたからメモったんだけど、あの何かね、すっごい高い塔で、本当にコンクリートの塊みたいな塔がバーンって立ってる、でその立ってるところからロープがこう下がっていて、そのロープをひたすらよじ登る夢だった。
あら、
俺はもうすんごい頑張ってロープをよじ登ってるわけ。でよ、なんでよじ登ってるかわかんない。一生懸命登って登って、でまあまあ、まだ全然頂上見えない、頂上見えないけど俺相当よじ登ったよ、でも上見ると、全然どこまで登ったらいいのと思って、でも結構登ったはずだよなと思って下見たら、もう怖くて、俺もう死ぬ、これ手離したら絶対死ぬじゃんみたいな、怖くて降りられないってとこで起きた、だからさ、もうそれ女子アナとデートしてる小林くんとさ、同じ時間で俺別の部屋でさ、よくわかんない塔をよじ登ってんだよ。
でもこれあれですよ、夢占い的にはさ、やっぱ塔っつうのはさ、これなんだろうな、あの、まあ、例えば、不正だったり、親父不正だったり、あとは、なんつうんだろうな、あるなんかこう自分が、理想としてる、なんか、権威だって。まあ、要は、大変なもの、
はいはいはい、
乗り越えたい自分が、そこを乗り越えたい自分がいる。それを、登っても登っても、ロープを伝っても、
全然届かない。
届かない。で、下を見て、その、本当もうないし。でも、自分は結構頑張ってるから。
そこそこ頑張ってきた。
頑張ってきてるから、もう結構なところまで来てる。でも、もう、
今この登るのをやめちゃうと、
やめちゃうと
俺が死ぬんだ。
そう、すべてが終わ
る。超苦しんでるじゃん。
そうそう、苦しんでる人の夢だ。
一方で何、女子アナ。だってなんだっけな、あの、小林くんが言っててさ、みんな爆笑したんだけど、バックハグとかしちゃってさ、っていうわけ。
ああ、後ろから。
バックハグって言葉があるんだ、と思って。バックハグとかしちゃってさ、あの、エスカレーターでさ、降りるときに俺、バックハグとかしちゃってさ。超リアルだね。なんなのそんな楽しくてたまんないさ、感じの。
こっちはロープ離せないし。
でね、俺ね、それでメモったんだけど、二日目もうで盛り上がったわけ。で、俺さ、じゃあもうパウエルの T シャツを借りるのはさすがにやめたよ。でも、あのさ、今夜もう一回小林くんがパウエルの T シャツを着て寝たら続きが見られるかもね。そうね、続き見られるかも。やっぱりなんか寺で供養してよかったみたいになって、で、俺も、じゃあ、俺もうあの塔は登りたくないけど、とりあえずまたじゃあ何の夢見たか、翌日またちょっとじゃあ、あの、披露をしましょうってことで、その二日目が終わったんだよ。二日目ね、なんかね、パウエル T シャツの小林くんね、そうそう、聞いて、デートの続き見れたかっつったら、でっかいローラーに追いかけられたな。 ね、小林くんの夢はそれだってね。俺の夢は俺の夢で、俺は結構リアルで撮影の買い出しが あるからっつって、自転車で近所のスーパーに行った。でもその近所のスーパーの景色は、近所のスーパーとは違うんだけど、でも、手はもうそれだったね。で、行ったら、あの、入り口に、そのスーパーの入り口にある、止めてある車、ね、があって1台、で、その車を、俺が全然知らないある男が、めっためたにしてたの
よ。ぶっ壊してると。
ぶっ壊してた。もう、窓ガラスバリーンになって、もうボンネットベコベコになってるわけ。で、もう錯乱状態でガンガンやって、そのうち、あの、灯油缶を、バーって巻いて、火かけ。
火かけ
で、やばい爆発すると思って、俺もやばいって逃げなきゃと思って、逃げようとして、車がバーンの時に目が覚めてるわけ。おさ、これはどうなのよ。
これ。
夢占い。
これ夢占い。
俺のこの二日目の夢。
あの、でもあれだね、あの、何かを壊すみたいなものを自分じゃないにしても。
ないけど、何かを壊したい。
そうそう、何かを壊したい。
もう、
現状打破したい。
前日塔を登って、あんなに届かない存在ならもう壊してやれと。
壊してやれ。
で、それはそういう意味では、気持ちよく壊してたね、あの男は。
でしょ、
で最後の最後にはもう、灯油撒いて爆発だもん。
そう、だからすべてをもう、燃やし尽くして、みたいな。壊して、燃やし尽くして、もう、まっさらなところに行きたいっていう気持ちなん
じゃあ、一応、俺の夢は二日目で完結したのか。
一応ね、でも、バーンで終わってるから、その後はやっぱりほら、今度は自分がどう動いていくかっていうのを問われる、
まあ、
生きていくか問われる。
そうだね。そうだね。夢ではある。じゃあそういう意味では、その夢になんかこう、続きはお前のリアルな日々で、
そう。
紡いでけよっていう。じゃあさ、女子アナとデートした翌日にさ、でっかいローラーに追いかけられた小林くんはな。
これだね、これは。どうすんだろうね。
これは。
だから、いい思いばっかりしてると。いや、こういうことあるぞって
。そうだよね。
そうそうそう。
そうだよね。だから、パウエルだってそんなにお前、二日目まで用意しねえよと。
そうそうそう。一日いい思いしたら、実にダメ、嫌な思いするんだよって。行ってこいだぞっていう感じでしょ、多分。
そうか。じゃあ、多分あのパウエルの T シャツは、きっとバンコクあたりのホテルにもう残されてると思う。あの T シャツ、その後どうなってるのかね、今頃。わかんないけれども。いやで、俺はね、振り返ってみたら、俺はタイに滞在中の T シャツ代わりにして、パジャマ代わりにしていた T シャツは、沖縄の知り合いのジャマイカ料理屋の周年 T シャツだった。でもあの T シャツが、塔にはよじ登らせ、車はめっためたにするし、あそこに行けば何か見つかるかもしれない。
見つかるかもしれない。そうだね。
ジャマイカ料理屋で働くことにして。
てか、パウエルのその T シャツ見たいわ。写真撮ってないの？
写真撮ってる。
あ、撮って
る。写真撮ってるから、見せますよ。あのね、すぐ出るか分かんないけど、写真撮ってるし、その小林くんが来た状態で撮ってるから。
いいじゃないです
か。タイの時のやつだから、俺、タイでほとんどスマホで写真撮ってないからね、すぐ出てくると思うんだよ。小林くんの。
パウエル。ラブ、パウエル。水野は買わなかったんだ、そこで T シャツは。
あのね、欲しいやつあった、結構。その、
あ、ほんと？
ダサ T シャツで、欲しいやつが結構あったね。
いくらぐらい ?T シャツって。
いやいや、もう覚えてないけど、もう、
でも本当数十円。
信じられないぐらい安いと思う。
そうだね、数十円。
あれ消しちゃったかも。
まあ、すぐ消す男だよね。
すぐ
なんか、
あ、いたいたいた。
どれ。本当だ。ああ、もうこれは。
ダサティでしょ。
ダサティだし、もう本当個人、なんかあれ T シャツだね。自分とどこで仲間内で作った T シャツだね。
だからもう、一周回っておしゃれにもなれないぐらいの、もう、ダッサダサの。だって、そうだ、誰かがハートを手に持ってる、
で
っかいハート。
ね、
そのでっかいピンクのハートを手に持ってる、そのピンクのハートの中に、切り抜きのパウエルが。
パウエルさんがいるわけです。やっぱりこう、パウエルさんは忍んでたね。
海で佇む。
忍んで、生きてたらやばい。 そうだね。なるほど。いいじゃないですか。
ラビング、ちょっと小さくて言うね、なんとかブラザー、ファーザー、アンクル&フレンドとか。
ああ、
そう、だから家族や周りの友達をよく愛したパウエルみたいな感じのことが書いてますね。2017年8月20日のに、多分、葬儀が執り行われたか、まあ、亡くなられたのかな。1963年の4月の4日に生まれてます。
ああ、そうですか。
だからこれは。
1963年
うん、誕生日。
僕の国上だよ。
あら。じゃあ
若くして亡くなっちゃったんだよね。
こんな個人情報。
パウエルさん。そうですか、そうですか。
はい。
あれこの PPP は一旦 CM?
最後、ちょっと重くれないけど、名言だけ。
わかりました。じゃあ一旦 CM です。
今回ご紹介するのは東京カレー番長のポッドキャストのご案内です。こちらのポッドキャストは開始以来600回以上配信しております。
すごーい。
無駄な素敵なお話をお好きなだけお聞きいただけます。
聞きたい。
そんなカレー番長のポッドキャスト M 強アワーはすべて無料でお届けします。
本当ですか？安い。
カレー番長の M 強アワーは毎週金曜日配信。皆さんのアクセスとお便りをお待ちしております。
メールアドレスは東京カリーアットマークヤフー .co.jp 送ってね。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
はないよ。
ないよ。ってことですね。はい。
久々の5月ですね。
うんうん。そうです。5月しちゃったよ、うん、本当に。
でもな、なんか送ってもらったのを俺が。
呼び飛ばしてる？
うん、なんかね、その、うん、M 響のフォルダーに入れないといけないんだけど、うん、M 響フォルダーに入れ忘れてたりする可能性が、あるかもしれないんだよね。
うん、
そうすると、ああ、これ、おもこれだと思いながら、
うん、
なんかす、なんか今俺ある気がすると思ってるってことは、おそらく、一個ぐらい必ずあるんじゃないの、
そうだね。一回これパッと見て、あ、これおもこれかと思って移動しますよ、ね。
そうそう、あ、後でこれフォルダに入れとこうのまんま、
あるあるそういう。
入れてないっていうのがありそうな気がするな。でもこう見た感じはちょっと、パッとは出てこないんで、私の名言。
はい、
最近、評判のいい、うん。
評判のいい。
うん、私の名言。
うん、
いきたいと思います。これは質問を言った後、答えが一言。
うん、
で、発言者といきます。神があなたに別の人生を歩ませてくれるとしたら、何をしますか、うん、答え。10年後に生まれます。ヘルベルト・フォン・カラヤン。これはね、何かっていうと、これね、多分にカラヤンの、
うん、
どっか外国でドキュメンタリーの、
うん、
映像番組があって、
うんうん、
それの和訳版みたいなやつを俺は YouTube で見たんだと思うんだよね。で、まあ、ヘルベルト・フォン・カラヤン、オーストリア、ハンガリー帝国、ザルツブルク公国、
うん、
ザルツブルク生まれの指揮者ですね。まあ、クラシックの指揮者で2トップぐらいかな、うん、カラヤンかバーンスタインかぐらいで、
はいはいはいはい、
あれでしょう、もう超有名な指揮者ですけれども、うん、まあカラヤンが多分一番あれなのかな、有名指揮者の中では。
カラヤンじゃない、
ね、やっぱりカラヤンが、だからトップオブザトップの人ですけれども、うん、この人はね、常に新しい技術で音楽の価値を高めようとした人だと。だから、なんか昔ながらの何かにこだわってっていうような、うんうんところではなくて、
うん、
新しい技術ができてきたら、その技術をうまく使って、
うん、
音楽の価値をどれぐらい高められるのかってことに常に挑戦してたから、晩年になっても、
うん、
結構その、例えばその新しい録音のスタイルが出てくるとか、新しいメディアが出てきたりとかした時に、
うん、
こんなもんだっていうタイプじゃなくて、
うん、
ああ、それ面白いね、うん。それで何か次のことできないだろうかってことをやってた人らしい。で、そんな、
うん
紹介があった後にもう一度、
うんうん、
神があなたに別の人生を歩ませてくれるとしたら何をしますか。10年後に生まれます。15年後に生まれてきて、うん、10年後に生まれてきて、例えばその後生まれた後20歳になってから、
うん、
自分が指揮者として活躍し始めたら、うんうんうん、今から30年後のテクニックを持って、 音楽の価値っていうのはもっと高められるかもしれない。だから自分がもう一つの人生を歩めるなら、この何十年の奇跡ではなくて、こっから10年後の多分音楽シーンをで自分は活躍したいっていうこと。
新しいよね、それはね。全くね。
なるほどと。リーダー、神があなたに別の人生を歩ませてくれるとしたら何をしますか？
むず
むずいよね。
むずいよ。
さって答えたよ。
このさって答えた
の？そのドキュメンタリー見てたら。
あ、ほんと？
もう一瞬も考えずに、10年後に生まれます。
ええー。何にも出てこない。
ってことないよ、ね。そういうのは。むずいよね。
なんだ？
俺は決まってるよ。
うん、え、ね、まだ本当に決まってる、う
ん、ちょっと聞いてよ。神が、あなたに別の人生を歩ませてくれるとしたら何をしますか？
神があなたに別の人生を歩ませてくれるとしたら、あなたは何をしますか？
パウエルの T シャツを買います。
ちょっと弱い。
弱い？
ちょっと弱かった。
女性アナとデートしますの
が。そっちの方が良かった。
最初ね、そっちにしようかなと思ったんだよ、ね。
そっちだったんじゃないですかね。うん、でもなんだっけ、本当かどうか知んないけど、うん、カレアンさん、ね、うん、結構ほら、厳しいのかどうか知んないけど、なんかの、どっかのオーケストラ、公演するときに、まあ、リハーサル、うん、朝行って、うん、バーって最初一音出したら、うん、ダメだ って。
あ、そうそうそう。カレアンはそうなんだよ。
危ね。
厳しいね。
厳しいらしいよね。
う
ん、
全然違う。
ね。
何度も違う。うん、
違うっつって。
もう何回も。そうじゃない。はい、違う。
どういうあれなんだろうね。
でもね、本当にそのカラヤンに指示した、さ、指揮者とかが出てきて、いろんな証言とかもしてたけど、その番組は。本当に違うし、うん、なんかもう的確に指示するんだって。
う
ん、
そう
こうだ、ああだって言ったのを、それがちゃんとできると、そうこれだっていうふうに。
あ、じゃあ、的確に指示はしてるんだ。
そう、だからそれはなんかそのカラヤンをもってして、こう、なんとなく、いや、ダメ、ダメみたいなことじゃなくて、その作曲家が当時作曲した時の意図を組んで、カラヤンがこの音を出したいんだと。絶対作曲家この音を出そうとしてるんだって音が出るまで、ものすごい耳がいいし、ダーンって大げさが鳴ってる時に、なんか、トランペットのあれ、トランペットないかもしれない。まああそこのビオラのあれが違う。今のところそれは違うとか、うんうん、そういう逸話が山ほどあるんだ、
じゃあ本当完璧に頭の中でもうなってるね。なってる
らしい。
そうなんだ。すげえ。
ねえ。
さすが。これでございましたね。
はい。
はい。というわけで、繰り返します。おもこれ枯渇中でございます。
メールアドレスを言います。東京カリーアットマーク、yahoo.co.jp。皆さんのカレーの思い出に限らず、皆さんが見た夢のお話
いい、ね、
お待ちしております。
新しいあれが出ましたね、話題がね。はい、というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり。
おつかり。